12分遅れですけど、まあ、最初3人でどうなることかと思いました。まあ5月です。あっという間でね、早いもんで、ついこの間、2、3月だと思ってたんですけど、詩のある体です。早い話が朗読会です。オープンマイクと言います。エントリーして、で、まあ、持ち時間とか、順番とか、あるいは何か物がかかったり、順位を決めたりするところもありますけど、マイクがあるところ、ないところ。こういうエントリーして、誰でも自分のこの発表というか、表現をできるという形式の、なんていうんでしょう、会というか、集まりというか、ののオープンマイクと言います。で、そういうののが名古屋に3つあったんですけれども、そのうちの1つです。矢事のポップコーンさんでの詩のある体というイベントです。ですね、そう。出演じゃない、エントリーされる方にはさっき書いてもらいましたけど、録音してます。あと、写真も撮るかもしれません。で、自分のところはカットしてほしいとか、人から借りた作品だから問題あるとか、こう、写真は首から上はダメだとか、こう、なんかあったら言ってください。いや、そういうこともあるのよ、たまに。それ以外にも、こう、早く帰るから、順番早めにしてとか、まあ、何でもあれや、何でも言ってください。とりあえず考えますので。その記録とかに関しては言われた通りに尊重してやっています。でですね、始めようと思いますけれども、今のところ7名の方がエントリーしてくださってます。1人5分、5分じゃない、6分以内ぐらいというふうにしてますけど、弾力的にどうぞ、余らしてもいいですし、ちょっとぐらいならはみ出てもいいですし、自由にやってみてください。そうですね。最初にやりたいという方いますか？はい、いいです。まあ、いいです。そうですね。じゃあ、江藤理香さんも大丈夫ですか？あ、いいです。じゃあ、まあ、そうだな。ここで読み比べスラムの原稿も配ってしまいましょう、今。読み比べスラムって何じゃっていう話ですけど、まあ、その説明は後でします。とりあえず、これを自分ならどう読むかというふうに思って、まあ、テキストを見といてくださいというだけです。今いいですね。昨日の夕方から夕方にくしゃみが歩いてて出まして、でそれから急に夜になって熱が出て鼻水が出て、その鼻水というのもまたこうくしゃみの鼻水じゃなくて、こう水のような鼻水が片方の鼻の穴からだけ出るという、これはもう十中八九風邪だろうって思って、でおまけに寒いんです。着込んでも寒い。それは風だということで、もう死ぬような厚着をしてこたつを最大にしても5月だっていうのに死ぬかと思いました。で今は元気なんですけど、大人になって風邪をひくとそういうのは健康管理がなってないってバカにされるっていうけど、そんなこと言ってられない。ひくときはひくんじゃ誰だって、そういう勢いになって、もうなんか妙なテンションなんですけどね。そういう中でのこの静けさがなんかとても心地よくて、カフェオレが美味しくてボケっとしてしまいます。しかも大丈夫ですか？
江藤さん、いけます。 では、アイミングか。
似合う。これで晴れ渡る水色の名残、深く深くと吸い込んで、みんな輪郭失い溶けていく。混ざり合う吐息、急な坂道、木漏れ月の行方、たどりながら歩いた。この道ずっと続けばよかったのに、もうじきさよならね。僕の先から星も酔ったみたい、気まぐれに瞬く。住宅街の静けさ、植物の息づき、僕の目に映る君の姿、君の耳に届かん僕の鼓動、狂い出したすべての仕掛け。本当に満月、嬉しい夢にいるみたい、つぶやいてる。やっけに世界地はぼんやりして、緑だけは濃厚に取り巻き、こんな夜にも幾幕か残した理性、試そうとしている。夕べより今しがたより、加速しながらに密度を増し、目にも香るような君と僕は初夏。振り返らないでそのまま、 とうとうとした夜。任せ、今夜は君気づかないよ。月明かりで影踏みした。理解でした。ありがとうございます。
理香さんでした。詩の中に仕掛けという言葉が出てきて、江藤さんの詩を聞くときに、なんかこう木の枝が組み合わさってたり、葉っぱの上に葉っぱが重なってたり、こう千代紙の上にまた千代紙が一枚一枚乗ってったり、そういう絵を想像することが多いんですけど、なんか仕掛けという言葉がすごくぴったりきました。続きまして、やってみたいという方いらっしゃいますか？はい、いや、いいです、はい、では、自分が読もうと思います。
そう、
俺を言ってなかった。何を考えてるんですか？さっき、ちょっと気づいたんですけどね。若原光彦です。はい、俺を言ってなかった。お前誰やっちゅう話になっちゃう。はい、岐阜から来てます。いろいろありまして、ご縁があって、ここの3代目の主催になってしまいました。バイシコ。英語の先生。中学の英語の先生。つっても2人おるけど後藤じゃない方。アメリカから来たネイティブスピーカーの先生。俺らにはあんたの言っとることがさっぱりわからんかった。だいたい厨房やぞ。こないだアルファベット覚えたばかりのやつらやぞ。あんたの天然の発音なんてわかるわけねえげ。浄土の教の方がまだわかるて。ネイティブの先生、厨房相手にあんな仕事よう続けられたな。まあ、馬の耳に念仏もいいとこや。よく職員室でつまらなさそうに英字新聞読んどったな。あんた何しに日本に来たの？英語教師が夢やったとか。なわけねえわな。悪いねえ。でも厨房は中学校にうじゃうじゃおるでねえ。まあ、逃げられんてお互い。悪いねえ。口開きゃ恋だの飯だの言いよるバカばっかりで、後藤もあんなんじゃしよう。今でも覚えとる。後藤、あんたにけったましい教えとったな。んな言葉誰が使うか。そりゃ後藤が厨房やった時の言葉やよ。俺らはチャリとしか言わんて。悪い。つくづく悪い。今あんたがどこにおるのか知らんが、かの地で得意げに日本語で自転車はけったましいんだぜとか、こう、公爵タイトルあんたを想像するとちょっと忍びない。あんた何しに日本に来たのか。あんたが俺らに教えてくれたことといや、ラブとライフの違い、あとは思い出せん。後藤は好きかという俺らのふざけた質問に対してあんたは、自分にとって後藤はラブというよりライフであると言った。でも今気づいたんやけど、俺らは全部後藤の通訳でそれを聞いたんやった。悪いねえ。どこまでも悪いねえ。まあ、全部後藤とターゲどものせいやで、恨むなら後藤恨めおらそうしとる。バイシコでした。方言の詩の本を先日古本市みたいなところで買いまして、その後に、そういえばそんなの書いたことがなかったなと思って、どうしても書きたくて書いたらこんなになっちゃったという、そんなんなんですけどね、研究してみると結構面白い。あ、三重でこれを読んだときに、 それは岐阜弁なのと言われましたけど、私の岐阜弁はちゃんぽんなので、なんとも正確なところが言えず悔しかったりしました。だからといっても、あんまり自分の生まれたところを大切にする気もないですけど、なんかね、年を重ねると、ちょっとギチギチのところに帰ってみたくなったりもします。流れのついでじゃないよ。いい流れなので、流れかな。もう一つ、今日方言の詩の予告をいただいてますので、その方をお呼びしたいと思います。長谷川節子さん、お願いします。
こんばんは、長谷川です。今日はですね、宮沢賢治の英傑の朝と、それから松の針、それから無声洞窟まで時間があれば朗読したいと思います。で、続けて読みますので、題名は省略をします。今日のうちに遠くへ行ってしまう私の妹よ。みぞれが降って表は変に明るいのだ。雨中取ってしてけんじゃ。薄赤く一層陰惨な空からみぞれはびちょびちょ降ってくる。雨ゆじゅうとってちてけんじゃ。青い純菜の模様のついたこれら二つの欠けた答案にお前が食べる雨ゆきを取ろうとして、私は曲がった鉄砲玉のようにこの暗いみぞれの中に飛び出した。雨ゆじゅう取ってちてけんじゃ。草原色の暗い雲からみぞれはびちょびちょ沈んでくる。ああ、としこ、死ぬという今頃になって私を一生明るくするためにこんなにさっぱりした雪の一晩をお前は私に頼んだのだ。ありがとう、私のけなげな妹よ。私もまっすぐに進んでいくから。雨ゆじゅうとてちてけんじゃ。激しい激しい熱や喘ぎの間からお前は私に頼んだのだ。銀河や太陽、危険などと呼ばれた世界のそれから落ちた雪の最後の一晩を、二切れの御影石材にみぞれは寂しくたまってる。私はその上に危なく立ち、雪と水との真っ白な味噌系を保ち、透き通る冷たい雫に満ちたこの艶やかな松の枝から私の優しい妹の最後の食べ物をもらっていこう。私たちが一緒に育ってきた間、見慣れた茶碗のこの愛の模様にももう今日お前は別れてしまう。おら、おらで一人恵も、本当に今日お前は別れてしまう。ああ、あの閉ざされた病室の暗い屏風や蚊帳の中に優しく青白く燃えている私のけなげな妹よ。この雪はどこへやどんにもあんまりどこも真っ白なのだ。あんなに恐ろしい乱れた空からこの美しい雪が来たのだ。生まれてくるたて 今度は今度にはねの言葉が見て苦しまにゃいように生まれてくる。お前が食べるこの二碗の息に私は今心から祈る。どうかこれが天上のアイスクリームになってお前とみんなとに清い資料をもたらすように、私のすべての幸いをかけて願う。さっきのみぞれを取ってきた、あのきれいな松の枝だよ。おお、お前はまるで飛びつくようにその緑の葉に熱い頬を当てる。そんな植物性の青い針の中に激しく頬をさせることは、むさぼるようにさえすることは、どんなに私たちを驚かすことか。そんなにまでもお前は林へ行きたかったのだ。お前があんなに熱に燃され汗や痛みでもだいているとき、私は火の照るところで楽しく働いたり、他の人のことを考えながら森を歩いていた。ああ、いい。さっぱりした。まるで林の中咲きたようだ。鳥のように、リスのように、お前は林を使ってた。どんなに私が羨ましかったろ。ああ、今日のうちに遠くへ去ろうとする妹よ。本当にお前は一人で行こうとするのか。私に一緒に行けと頼んでくれ。泣いて私にそう言ってくれ。お前の方のけれども、なんという今日の美しさよ。私は緑の茅の上にもこの新鮮な松の枝を置こう。今に雫も落ちるだろうし、空爽やかなカーペンテインの匂いもするだろう。こんなにみんなに見守られながら、お前はまだここで苦しまなければならないのか。ああ、大きな真の力からことさらに離れ、また純粋や小さな特性の数を失い、私が泡ぐらい修羅を歩いているとき、お前は自分に定められた道を一人寂しく行こうとするか。信仰を一つにするたった一人の道連れの私が、明るく冷たい精進の道から悲しく疲れていて、毒草や蛍光菌の暗い野肌を漂うとき、お前は一人どこへ行こうとするのだ。おらおっかないとしてらべ、なんという諦めたような悲痛な笑いをしながら、また私のどんな小さな表情も決して見逃さないようにしながら、お前はけなげなに母に聞くのだ。ふんにゃ、ずいぶん立派だじゃ。今日は本当に立派だじゃ。本当にそうだ。髪だっていっそ黒いし、まるで子供のリンゴの方だ。どうかきれいな方をして新しく天に生まれてくれ。それでも体腐らべ。うんにゃいっこ、本当にそんなことはない。かえってここは夏の野原、小さな白い花の匂いでいっぱいだから。ただ私はそれを今言えないのだ。私は修羅を歩いているのだから。私の悲しそうな目をしているのは、私の二つの心を見つめているためだ。ああ、そんなに悲しく目をそらしてはいけない。
長谷川節子さんでした。さすがにすごい、もうちょっと余韻に浸ってたい気もしますが、あの途中に立て地で賢者っていう言葉がありました。あれその本によっては昼食が載ってないもんで、ずっと賢者は賢者のことだと思って、なんかそういう賢者がいるんだと思って、
それで面白いなと思ってたこともあったんですけどね。
なんかやっぱり声で聞くと取ってきてって言ってるのが分かって、なんかいろんな謎が解けるって言ったら大げさですけど、なんかずっと分かり伝わってくる感じがしました。いいものを聞きました。あの15日に今度朗読会をされるんですよね宣伝とかいいですか。
あの谷山市民会館で朗読会をしますので、ぜひ皆さんご参加ください。またあのチラシも持ってきてますので、よろしくお願いします。
チラシ見て考えてください。あの、詩人会議っていう雑誌というかがありまして、それの関係の人とか、こういうオープンマイクとかで知り合った人とか、いろんな人が来ます。こことはまた全然違う雰囲気です。年齢層高かったり、あの真面目であったり、逆にそういう場だからこそとてつもなくふざけたことをやりたくなったり、なんかこう、それは私のことか、まあ、そんなことはいいんです。いろんなところへ行ってみてください。面白いと思います、仮に、はい、続きまして小村哲也さん、お願いします。
こんばんは、小村哲也です。じゃあ、まず先に告知だけ、しておきます。若原さんのサイトにあのリンクさせてもらってるんですけども、携帯サイトで哲也教授の小指屋という、詩のサイトを開いてまして、この携帯サイトは PC からも見れるんですけども、まあ、不定期ながら、テーマ詩の投稿を募って、投票もして優秀作品を決めてしまおうという、ことをやってます。で、今ちょうど、テーマ誌の投稿の募集中で、テーマは、晴れという、天気の晴れですね、を、テーマにして、詩を作っていただいて投稿してもらうというのをやっています。投稿期間が14日の土曜日24時までで、参加されたか、投稿された方も投稿されてない方も、投票もできまして、持ち票は1人2票、まあ、1票だけ投票しても構わないし、2票投票しても構わないし、2つの作品に1票ずつ振り分けてもいいし、1つの作品に2票分投票してもらっても構いません。まあ、詳しい投票の仕方は、またうちのサイト来ていただければ分かっていただけると思うんですけども、投票期間が15日日曜日0時から、20日金曜日の24時までというふうで、開催してますので、もしよろしければ、この会が終わった後私のところに来ていただければ URL をお教えしますので、またよろしくお願いします。で、今から読むのがですね、ちょっと待ってくださいね。あれ、どこ行った？あ、これにしよう。先月、鶴舞の警備ハポンというところで、玉研ぎというイベントがあったんですけども、そこで、僕は、オープンマイクに参加しまして、君と音楽を聴きましょうという詩を読みました。で、この詩は個人的に好きなので、ここでもち ちょっと読もうかなと思います。君と音楽を聴きましょう。朝目覚めた時に君と音楽を聴きましょう。優雅にクラシックにでもしようか。チャイコフスキーあたりはコンポにセットしてあるから。太陽が少し昇ったら君と音楽を聴きましょう。君は J-POP をよく聴くよね。だから最新のあのヒット曲少し遠出して買っておいてよ。コーヒーを飲みながら君と音楽を聴きましょう。バラードあたりで心を落ち着かせて君の横で君の横顔を見ていたいな。いろんなシチュエーションで君と音楽を聴きましょう。洗濯しながら、携帯でメールしながら、その本の74ページを見ながら君と音楽を聴きましょう。買い物してる時も、テレビのリモコンが壊れた時も、ジェットコースターに乗ってる時も、歌詞カードを見ながら寝癖が治らない時も、先に墓を買ってもハンバーグを食べてる時だって君と音楽を聴きましょう。あそこでは君は人気者だ。密かに僕も人気者だったりするか。急な用事で出かけなくてはいけないときに君と音楽を聴きましょう。フレグランスの香りが鼻をついてしまうときに君と音楽を聴きましょう。いつか死んでしまうから君と音楽を聴きましょう。明日死ぬかもしれないから君と音楽を聴きましょう。昨日死んでたかもしれないから君と音楽を聴きましょう。あなたとあなたとあなたが生まれたから君と音楽を聴きましょう。私と私と私と私が生まれたから君と音楽を聴きましょう。私とあなたとあなたと私が生まれたから君と音楽を聴きましょう。どこどこにミサイルが落ちたとか、みんな騒いでいるけど、なんてことはない。人間なんて一人一人がミサイル兵器なんだから。どこかで地震があったなんて、みんなが騒いでいるけど、なんてことはない。人間一人一人が地震の震源地だ。太陽の日差しを浴びて平和な気分を満喫しながら君と音楽を聴きましょう。今日のご飯は何だろうとワクワクしながら君と音楽を聴きましょう。一人で聴くのは寂しいから君と音楽を聴きましょう。一人は僕にとってかなり厳しい世界です。世界中の君と音楽を聴きましょう。世界中の君と音楽を聴きましょう。世界中の君と音楽を聴きましょう。世界中の君と音楽を聴きましょう。今はいない君と音楽を聴きましょう。君に音楽を届けましょう。ずっとずっと君と音楽を聴きましょう。君と音楽を聴きましょう。以上です。ありがとうございました。
小村哲也さんでした。あの、玉研ぎという言葉が出ましたけど、KB ハポンというライブハウスがありまして、先日そこで、あの、こうオープンマイクもあり、ライブもありという、そういうイベントをしたんです。その時にも読まれたものでした。あの、テキストでも一遍見させていただいて、で、それ合わせると3回か4回ぐらいになるんですけど、3回か。多分ね、あの、今聞いてて思ったんですけど、他の人が読むと、 ものすごくしっとりしたものになったり、荒々しいものになったり、ものすごく化ける詩だと思います。ちょっと興味のある方はテキスト借りてワンフレーズ自分で読ませてもらうとびっくりすると思います、うん、次の方お呼びいたしましょう。岡本花ビールさん、お願いします。
と花ビールです。私はこの季節が結構大好きなんですけど、で、最近のほやほやの詩を読みますので聞いてください。休日には庭に咲いてるラナンキュラスの花を飾って家族のためにケーキを焼こう。バナナとクルミのたっぷり入った18センチのシフォンケーキを。休日には鯉のぼりみたいに色とりどりの洗濯物を干して犬を連れて高い空を登っていく非売のパフォーマンスが1分過ぎ、3分過ぎ、5分過ぎても終わらないのを飽きることなく眺めていよう。ほら、詩なんか書かなくたって生きていけるよね。休日にはお風呂場についたカビを自分の体を洗うより熱心にゴシゴシと腕が痛くなるまでこすり取ろう。その後家族と出かけて馴染みの夫婦がやっている気取りのない喫茶店で四角くって真ん中をくり抜いた氷の入ったアイスコーヒーを飲もう。ほら、詩なんか書かなくたって生きていけるよね。堤防道路で自転車の練習をしている青年はまっすぐ前だけを見て、昨日より速く走ることだけを考えている。詩なんか書かなくたってそんな人は素敵だよね。夕方まで畑に行って手を休めてはあぜ道に寄り添っておしゃべりをしている仲良しのおばあちゃんたち。詩なんか書かなくたってそんな人は素敵だよね。休日にはでも詩を書いてる。悲しいなんて言わない代わりに夜の長さを測る代わりに、たった一人でいい、素敵だよねと言ってくれるあなたに聞いてほしいから。詩なんか書かなくたって生きていけるよねでした。
時々目線がこうふって前真ん前に向いたり、なんかこうテキストすごく大事にして読んではる、大事なんやなって聞いて思ってました。なかなかこう 集中したり入ったりできるようになると、ずっと伝わるのが強くなったりもします。オープンマイク、あ、そうだ、オープンマイク追加エントリーされる方いらっしゃいませんか。いいですか。
ちょっと待って
ください。あ、はい、どうぞ。とりあえず先ほどまでにいただいている7人の方の中でラストになります。賀来弘子さん、お願いします。そのさっき話してました先日の準備をどうぞ。玉研ぎというのに出た方です。
どうもこんばんは、賀来弘子です。今日は何を読もうかいろいろ探してたんですけど、ちょっとなんか10代の時に書いたのが出てきたんですけど、なんか皆さんの聞いてたらなんかちょっと前に書いたやつを読みたくなったので、それを読みます。誰も知らない私がここにいること。生ビールに煮さば定食を頼み、中日新聞を広げる。6人掛けの大きなテーブルに一人で座る。あれの場所はもう分かってる。煮さばの汁をテーブル下の箱ティッシュで拭き取る。口角は満足げにつり上がっている。誰も知らない、だから好きよ。タクシードライバーはいろんな客を乗せている。だから私なんかは当たり前。居心地がいいなんてものじゃない、抱かれてもいいくらい。誰も知らない、誰も知らない、私が米っ子にいること。以上です。
賀来弘子さんでした。ありがとうございました。
どうされますか。前半はここで一旦終わりということですか。読み比べスラムと謎やという話をちょっとどうかしないといかんの。
すいません、
はい、
この中でもし地球直径が何キロか分かる人って分かる。分からなきゃいいです
か。大体
自分の
10万メートルか、そこ直径とは違うんだ。
分からなきゃいいです。
オープンマイク追加でエントリーしていただきました。石黒さん、はい、の方のお聞きください。それで会を締めたいと思います。
会話の字は気にしないでください。
今はですかね、どちらでも2人が今は
すいません、石黒と申します。本名石黒隆俊っていうのは、その営業って勝手につけた名前なんですけど、ずっと昔に使ってた名前をちょっと引っ張り出して、3回目ですね、
ここに来て、
で、なぜ不思議そうに2回も聞くだけにしてたかっていうのは、ちょっと後ほどというか別に聞く。さっきと同じ流れです。歩く、ただ歩く、ひたすら歩く、まっすぐ歩く、一日歩く、あちこち歩く、見ながら歩く、家を見ながら歩く、花を見ながら歩く、土地を見ながら歩く、人を見ながら歩く、集落にお邪魔する、広場にお邪魔する、お寺にお邪魔する、犬が寝ているところにお邪魔する、もちろん吠えられる。歩く、歩く、歩く、どこに向かって歩く、明日に向かって、明日に向かって歩く、未来に向かって歩く、将来に向かって歩く。でも、もうじき日が暮れる。夜の山に日が沈んでいく。まあまあそうだね。まあじき日が暮れるわな。じゃあもう帰ろうか。家に向かって歩く。という以上でございます。簡単に素性だけ明かしますが、実は地図の会社に勤めてますんで、1日に4時間か5時間歩いてきます。今日5時間半ぐらい一宮市内歩いてきまして、普段飲まないビールを立て続けに2杯飲んだんで、勢いでこんなに作ってきました。
今は書かれたものなんですよね。なんか私もこう歩くとか食べるとか、あとあれです、死ねなんてのもありましたけど、なんかこう一つの言葉をこう連続させて、それで読むというか作る詩が多かったので、なんかうわーって思って、面白かったです。地図の会社で思い出したんですけど、まあ石黒さんのとはまた別なのかもわかんないですけど、アルプスだったかな、アトラスだったかな、地図があるじゃないですか。あれがね、すごいらしいんですよ。コンビニが一軒できたっていうだけで、もう1年後の地図にはちゃんとそのコンビニが載っている。で、どこをどうやって、誰がどう調べたらそうなるのか、それは秘密です。秘密らしいんですよ。やっぱ会社ごとにこう、競ってるらしくてね、よくわかんないんですけど。ラジオで聞いた話ですから、まあ話半分なんですけど、なかなか熾烈みたいです。熾烈っていうか面白そうですよ。面白くはないのかな、
不思議な感じ。1年後に反映するのは業界の常識です。
ああ、常識ですか。2年だともうそれは遅いです。何をやってるんだってことになって
仕事の話で申し訳ない。
いやいや